超熟西国街道ボラボラ18の2
おーだーん、
はい、というわけで始まりました、西は山口県下関市、東は大阪京都500キロを結ぶ、
はい、
江戸時代の旧山陽道、
うん、
そして旧西国街道を西から東へ歩く人気企画でございます。
はい、
うん、まあ、リスナーさん発案のこのシリーズなんですけど、
ね、
もう気づけば数年JOBBB でやっております。
何回も言いますが、こんなん続くと思ってなかったって言ったら、はい、発案者の人は悪いんやけども、
そうです、ね、
意外とやってる本人も面白かったし、聞いてくれる人も結構乗ってくれてある人が多いような気もしますけどね。
もともとね、はい、約30年前って言ってますけど、はいはい、正確に言うと今週で言ったら26年前になるんですけど、
そうそうそう、
私の横にいる文雄君が当時の、はい、うん、午前中2時間生放送ラジオをやってまして、
はいはいはい、
まあ、その中の企画として、はい、まあ、始まった、
まあ、週に月何回ぐらいのスペースやったかね、
はいはい、超熟山陽道西国街道ボラボラなんですけど、はいはい、もうすでにですね、まあ、当然のことなんですけど、うん、そのラジオとしてはもうこの歩きは終わってましてですね、その資料なんかが、
はい、
我々の JOBBB の本局に、
はい、
まあ、30年近く、
うん、
もう本当に全然誰の目にも触れずにですね、
うん、
ずっと倉庫の中に入っておりまして、
はい、
で、まあ、ある日ちょっとそれを見ながら、
はい、
あ、こんなん面白いかなみたいなことをもしかしたらこの JOBBB で言ったのかもしれないんですけど、まあ、それを聞いてもしかしたらラジオのリスナーさんが、
はいはい、
じゃあそれをもう一回今の世の中にこう出してみるのもどうですかみたいな多分流れやったと、
はいはい、
まあ、僕のちょっと記憶正しいかどうか分かんないですけど、まあ、大体、まあ、概要はそんなやったと思うんですよね。はい、それで、まあ、約30年前の資料とですね、
うん、
でやっぱり今はこうインターネットっていう、
はい、
まあ、文明の利器がありますんで、
ね、
まあ、主に Google のストリートビューと、
すごいね、
はい、Google マップと、
うんうん、
であとは、まあ、公個人の方の、
はいはい、
まあ、ホームページとか、
うん、
ブログなんかをこう見ながら、
うん、
まあ、この約30年の間で日本がどう変わっていったのか、そして、30年前に文雄君がですね、
はいはい、
全く話ができなかった、
はい、
その沿線の歴史とか、
ね、
まあ、文化とかですね、
まあ、風俗を写真音いっぱいありますんでね、
はい、はい、私鉄平と文雄君は、まあ、はい、再度こう調査してですね、そして今 JOBBB のリスナーさんと一緒に楽しんでると、そういうコンセプトのシリーズでございます。
不思議な産物やと思います。これこの時代でなかったらできんかったと思うんですよね。ネットとかグーグルがなければ、ね、
確かにそうですよね、うん、ま、なんか時代のタイミングはちょうどあったって感じですね。
で、まあ、なんやけどもこの時代の時に、
うん、
てっぺんも 2,3 回、まあ、まだ中学時代やったかな、あれな、
そうですね、
来てくれてるっていうのもね、雰囲気が分かってファンディレクターさんとか出てきたら、
はい、
こんな取材しとったやないか分かることも、
あ、
これもグッドチャンスやって、
はいはい、
まあ、ずっとだから連綿と続いてるというのか、
そうですね、
まあ、面白いなという感じはしますよね、
は
い、うん、
で今週はですね、京都市伏見区下九町のお好み焼きインクライン、
はい、
これ前回ここでゴールしたんで、
そうそう、
今週はここからスタートなんですけど、
はいはいはい、
そこからですねずっと京都市伏見区の深草あたりをですね、
はいはい、
北に歩きまして、
はいはいはい、
で最終的には京阪の藤の森駅からちょっと行ったところにあるですね、
はいはいはい、
聖母女学院というですね、
はい、
まあ、学校があるんですけど、
はい、
まあ、そこまでのだいたい 1.8 キロとか9キロ、うん、まあ、2キロ弱をですね、うん、
はいはい、
今日リスナーさんと一緒に歩こうかなと思っております。2025年なんですけど、
うんうん、
ここから26年遡って、
はい、
1999年の、
はい、
11月、
はい、
これ8日かな、
あ、そんなんでしょうね、
11月8日、
はい、
月曜日の取材ということでございまして、
なんかちょうど今時刻が追ってますよね。
あ、そうですね、僕らこれ、
うん、
20日に配信するんで、
うんうん、
11月の、
はい、
まあ、ほぼ 今のこの日本のこの関西の様子と、まあ、ほぼ合致してますよね、
20何年前のね、
そうですね、
はい、
うん、はい、そういう意味では、まあ、リスナーさんもちょっと想像しやすい、
あ、まあ、そうかもわかりませんね、
思います、
はい、
はい、じゃあ早速ですが、
はい、
1999年にタイムスリップということで、当時はね文雄君含めて、
はい、
3名の方で、
お、
まあ、どうも取材してたみたいです。
はい、
まあ、文雄さんと、
はい、
あとは、王さんと、
はいはい、
であとは誰やったかな、 王さん、ダブル王さん、
ダブル
王さん、男性 3名と、
はいはい、はい、
いうことになっております。ちなみに、1名の王さんはもうこの世には
そうなんですよ
いらっしゃらないみたいです、はい、もう1名の王さんはね、
はい、
実は先日ちょっと久しぶりにお会いして
面白かったな、
まあ、お元気そうでよかったですけど、まあ、そんな3人で取材いたしますね、
はい、
まあ、リスナーさんその中の4人目になってですね、
はい、
京都の街歩いてほしいなと思います、うん、はい、ちなみにこの日ですね、スタート取材スタートしたのは京阪の丹波橋駅、
丹波橋ね、
はい、はいはい、で、前回の JOBBB でそこからインクラインまで、
はい、
あのインクラインというのはお好み焼きインクラインですね、
はい、
大体 850m ぐらいしか進んでないんですけど、はいはい、前半はそこで終了して今日は後半のインクラインから再出発ということで、今ちょっと パソコンを開いてですね、ノートパソコンを開いて、まあ、今日大体歩くとこの、あのなんですか、こう地図をですね、
はい、
今、出しております、
はい、
あ、ちょっとごめんなさい、これは前回の、地図なんで今日はここを歩くということで、うんうん、ちょっと今ストリートビューにあの、URL 貼り付けて、こんな感じでね、あの、
うん、
Google のマップ上でルートを自分で作れるんですよね、
はい
はいはいはい、で URL をあの保存しといたらいつでもこうやって、
うん、
あの Chrome でブラウザで出せるっていう、
こんなことができること自身が奇跡ですよね、
奇跡です、
ね、僕らの年齢のものにとっては、
はい、
これするためにどれだけの費用とかね、
そうそうそう、
時間がかかったか、一瞬でできるっていう、これも革命以外の何者にもないやわな、これは、
はい、で今日歩くんはこの国道24号線と両替町通りが交差する、
はい、
この辺りです。
あ、
ちょうどね、北西に伏見郵便局があ
ります、ね、
あるんですけど、
はいはい、
その伏見郵便局の、うん、まあ、東対面ぐらいにあるのが、
はい、
今日スタートするお好み焼きインクラインで、で、まあ、前回もちょっとお話ししましたけど、うん、このお好み焼き屋さんの店舗はですね、今、ラーメン層、
はい、
地球規模で考えろ伏見本店というところに
妙な名前のラーメン屋さんです、
はい、なんか長い名前のラーメン屋さんになっております、
はい、いかにもラーメン屋さんらしい名前ではあるけどね。
そうですね、はいはい、ちなみになんで、まあ、これがインクラインという名前になったかっていうと、うんうん、まあ、それも前回話しましたけど、うん、すぐ近くに、はい、あの琵琶湖疎水 の、
うん、
あの、まあ、インクライン、
傾斜鉄道かな、
そう、傾斜鉄道ですね、うん、そうそうそう、傾斜鉄道が、まあ、あるということで、その近くのお好み焼き屋なんで、
うん、
インクラインという名前になってました、
うん、ね、はい、
あとね、あの京都市バス の、 あのバス停でインクライン前っていうのもあるらしいですね、
はいはい、
ここにあの系統で言うとね、
うん、
南8号系統、
あ、南8号、はいはい、
まあ、26年前もしかしたらちょっと系統違うかったかもし
れない、バス停はありました、
はい、バス停は今でもちゃんとあります、
はい、
まあ、詳しい話は前回の配信聞いてほしいなと思います、はいはいはい、ではこっからですね、
うん、
町の名前が今までずっと両替町やったんですけど、
はい、
こっからですね、主目町という名前に変わりまして、
はい、うん、
これあのお寺とかにある鐘をつく T 字の棒があるらしいんですけど、
はい、
そうです、なんかそれを主目って言うらしいですね、
うん、種目ザメというサメがおります。
ああ、そうそうそう、
目ん玉がこうね
T 字になってる、
T 字型になってる、あの格好が種目に似てるから種目ザメ。
ああ、そうなんですね。
そういうことですね、
はい、はい、まあ、その種目の名前がついてる町で、
はい、
でなんでここの種目町がその種目町になったかっていうと、
うん、
まあ、これいろいろ多分諸説あると思うんですけど、僕が調べたところによると、はい、まあ、要は T 字路が多い町やからっていうことで、はい、まあ、種目になったんじゃないかということですよね。
まあ、多分いいでしょう、それで。
そうですね、はい、で、まあ、なんで T 字路が多いとかっていう話なんですけど、うん、まあ、T 字路が多い理由にはなってないかもしれないんですけど、うん、実はここですね、
うん、
江戸時代には遊郭で知られた、
うん、もう有名な
町ですね、
うん、
種目町、遊郭、
はい、
まあ、もしくは郭っていう、
はいはい、
呼び方もあるんですけど、あ、まあ、もうちょっとしたらですね、その、うん、石碑も出てきますんで、
はいはいはい、
まあ、その時にまたその話したいなと思います、
はい、
はい、では、24号線の、伏見郵便局の前のですね、うん、
はい、
まあ、まだここまだ両替町通り、通りの名前は両替町通りなんですけど、はい、ね、はい、町は下区町に入ってきました、
はいはいはい、
まあ、ラーメン層、今はラーメン層なんですけど、うんうん、まあ、なんか見ながらですね、下区町の、町中に入っていきましたらですね、うんうん、まず出てきましたのが、
うんうん、
田中医院というですね、産科婦人科の病院でございます、
はい、
これかなり大きな 病院やったみたいなんですけど、
う
ん
う
ん、
堂々としたね。
そうですね、はい、あのちょうど、富士見郵局の対面にある病院やったみたいなんですけど、
はい、
まあ、これが下北町の入り口にあるということで、
はい、
今どうなってるのかなと思いましたらですね、はい、
うん、
現在あのちょっと歴史がいろいろあるんですけど、ね、うん、この田中委員は2015年に、
うん、
売り物件になっておりました。
あ、
まあ、これあのストリートビュー過去 の、
はい、
あの様子も10年ぐらいに遡って見れるんで、それで見ると2015年に売り物件、まあ、これ看板に売り物件って書いてたん で、
で、ね、
そ、まあ、そう判断したんですけど、
はいはい、
そして2017年から2022年までは、
うん、
京都老人福祉協会伏見センターとして、
うん、
まあ、この建物は利用されておりまして、
はいはいはい、
2025年の現在は、
うん、
建物のみになっております。建物自身がねすごい立派な、まあ、永久建築って、まあ、言っていいかどうかわからないですけど、はい、こういう3階建ての立派な建物なんで、
うん、デザイン自身もなんか独特の ね、
そうですね、
面白いデザインですよね。
白いタイル張りのデザインで、はいはい、
清潔な感じの、
はいはい、ここもともと産婦人科だったということで、今はなんかどうも何もあのオフィスは入ってないみたいな感じでしたね。はい、
感じですね、
はいはい、でここから、下北町に入っていきます、
はい、
でちょっとねここから一回文雄君どうもこの下北町の中には入らずに、
はいはい、
国道24号線を東に行って、うん、
はい、
多分これインクライン、
ああ
の、はい、お好み焼き屋とかあとはその、
うんうん、
疎水のインクラインの方に行ったんやと思うんですけど、はい、うん、メモがありまして、はい、デラックス当時、
あー DX ってやつ
ですか、はい、
はい、
DX 当時って書いてまして、
伏見だっちゃいますか、
ああこれ当時って書いてるな、
あほな間違ってん
ね、間違ってますね、うん、あのそう当時もあるらしいんですけど、
行きます行きます、
はい、デラックス伏見っていう文字がありまして、
はい、
これなんやなと思って調べたら、
はいはいはい、
あのストリップ劇場、
そうなんですよ、 DX チェーンって僕ら呼んでたんですけど、
ああそうなんですか、
まあ、当時は特に有名でしたね、
当時ね、なんか今でもあるらしいですね、
うん、
当時は今でも現役 で、
文化財でしょ、
はい、やってるらしいです、うん、まあ、文化財だなと思いますけど、
いやいや、
まあ、で、このデラックス伏見は今どうなってるかっていうと、
はいはい、
もうすでにですね、あのお店自体は2005年に閉館になっておりまして、で現在は、
はい、
こんな感じでね、今層住染会館という、いわゆる、まあ、セレモニー会館っていうんですか、 お葬式とか
平たく言うともう葬儀会館みたいですね、
になっております。
あ、そうですか、
まあ、建物はどうなんやろ、その再利用してるかしてないかはちょっとよく
分
から
ないですけど、うん、場所は的なもんね、
場所はストリップ劇場から今は葬祭場になってる、
これもまあ大変身というのか、
そう、なんかね、生きるから、うん、生から生へって感じ、そうそう、生から死か、
うん、まあそうですね
って感じになりましたね、
う
ん、はい、でね、ちょっと調べました、デラックス伏見について、
ありがとう、
はい、ウィキペディアに簡単に書いてたんで紹介します、
はいはい、
昭和初期に映画館、
うん、
伏見都館っていうのが、まあ、今僕らのいる場所にできまして、
は
い、
まずこれがまあ大きい施設としてできたわけですね、
はいはい、
まあ、
戦前ですね、言うたらね、
はい、
できまして、そして、1950年に伏見都映画劇場と名前を、まあ、ちょっと変えまして、
はい、
まあ、それでもまだこの時は映画館やったんですが、
そうですね、
はい、1962年に、
うんうんうん、
この時に業態をストリップ劇場にしまして、
そうですか、
はい、伏見ミュージックという、
あ、ミュージックやったんですか、
はい、名前で、
なぜかミュージックっていうのが多いですね、
そうです、
不思議ですね、
はい、そしてまあ時を経て、
はい、
デラックス伏見、
あ、
DX ですね、
DX
伏見になって、
はいはいはい、
これがだから文雄君たちがボラボラした、
そうですね、
1999年当時の名前なんですけど、
はいはい、
そうですね、その後ですね、はい、また名前が変わったらしくて、新しい星で神聖やと思いますけど、
はい、
なんか中国のタバコの名前みたいですけど、
あ
まあそれは冗談ですけど、
まあまあ、
神聖デラックス伏見劇場っていう名前に変わって、
なくなったな、
はい、そして2005年に、1月10日って、
はい、
えらい細かい日にちまで出てましたけど、閉館したという、
あ、そうですか、
です。
なるほど、
はい、
はい、いや、いろいろと、まあ、生から死 ちょっとまあエッチになったり、うん、映画行ったり、まあ様々な変身無理でしたね。
そうです
ね。ああ、そうですか。まあ歴史あるとこやな、
はい、
この辺。
はい。はい、で、まあ、またそのデラックスからですね、はい、元北道、24号線の北側を西に行きまして、はいはい、まあ、再びさっき言った田中産婦人科のところを右折しまして、
右折しました。はい。
はい、そして両替町通りを、はい、入ると、はい、ここで下九町になりました。
はい、はい、了解。
このね、あの、今目の前、左手ですかね、伏見郵便局があるんですけど、はい、その伏見郵便局の目の前にですね、うん、電柱がありまして、
お
その電柱の根元にですね、小さな小さなあの石の柱がありまして、でこれがねどうも下九橋の親柱らしいんですよね。
この辺にあったんですね。
あったらしいですね。要は今これまあ暗渠に多分なってるんですけど、おそらく本来はここに、うん、まあ、琵琶湖疎水、もしくはもっと江戸時代は琵琶湖疎水すらなかったんですけど、多分ここに水路が
なんかあったよね。ちょうど川幅も、
そう、
道幅もね、ですね、
はい、そう、うん、水路があったんですが、その水路にかかってた橋がおそらく、朱木橋で、
あ、それの、
はい、で今はもう朱木橋としてのもう役目もなくなって、要はあの暗渠でコンクリートでもう、はい、あの舗装されてしまったんで、あ、まあ、当時の姿を伝えるためにっていうので、伏見郵便局のすぐ横に朱木橋の、まあ、親柱が飾られてると、
はい、残してもらったという、
そういうことです、はい、で文雄君が当時取材した時は、
はい、
これあの1本しか、
はい、
あの親柱なかったんですよね、漢字で朱木橋って書いてる、刻まれた親柱しかなかったんですけど、今2025年現在はその漢字の親柱の横に今度なんかちょっと万葉仮名みたいな感じに彫られた
並べて、
はい、朱木橋の親柱がまあ横並びにされてるということです。ちょっとこれなんかえらい目立たん形で、ね、
うん、
ひっそりと置かれてるんで、
ね、石自身もなんか黒っぽい石ですよね。
そうですね。もうちょっとこれなんか目立つ形でも、うん、まあ、いいんかなと。
なんか犬がしょんべんするような感じのね。
そう、 そうなんですよ、うんうんうん、まあ、あとなんでこれまた、ね、当時漢字の親柱しかなかったのに、うん、なんで今またこの、まあ、万葉仮名的な、 なんかちょっとこう文字遊びしてるみたいな、あのひらがなで書かれた親柱もここに設置されたんかなって、まあ見つかったのか
発掘かもしれません、
ね、もしくはちょっと僕が思ってるのは、うん、この辺りあの結構あの建物が駐車場になったりとかしてる場所なんで、なんかそこに本来あった親柱をどっかに移転させなあかんっていうので、うん、あ、それやったら伏見郵便局前に1本あるからっていうことで、
うんうんうん、
まあ今2本立ってるんかなとか、
ね、
ちょっとそういう想像も、
まあ、見るもんも便利やわ。
そうそうそうそう、ね、
変な言い方やけど、
はいはい、なんでまあこっから橋を渡ると、
はい、
まあ、江戸時代は遊郭の町、下九町に入ると
ここから入ったんです
ね、いうことですよ。であのしばらくですね細い、道をですね北上します、
はいはいはい、
ゴミ箱があったりとか、はいはいはい、まあ、電柱があったりとかっていう当時のこう取材メモには書いております。でしばらくちょっとまっすぐ行くとですね、十字路が出てきまして、今ちょっと文雄君にストリートビュー見てもらってますけど、はい、その十字路のですね、
うん、
北東角に、
はい、
こんなね高さがまあ、1メーター40、50ぐらいあるような、
うん、
あのまあ、比較的大きめのですね、うん、あの石碑、石板の石碑が、
うん、はい、
あの個人のお宅のあの敷地内に、
本当ですね、
2階建てのお宅の敷地内に立っておりまして、でこれなんか難しい字書いてるんですよね、昔風の字で、しかも右から左に読むあの漢字なんですけど、これ何かっていうとですね、朱木町くるわひとこれ書かれてるんですよ。これ難しい字なんですけど、はい、でその下に、まあ、この石碑の由来なんかが
あるんやろね、
はい、もうほとんどこう文字もかすれて見えないんですけど、まあ、彫られておりまして、
はいはい、
これ何やというとですね、1918年に建てられた、うん、まあ、石碑でございます、うん、はい、大正7年、
うん、
まあ、意外に新しいかなという
感じです、ね、見た目より新しい、
そうですね、
うんうん、
で、まあ、 この石碑に彫られてることをちょっと要約してるしてくれてる人がいたので、はい、その方の、文章をちょっとお借りいたします。朱木町遊郭は慶長9年、まあ、1604年頃、
うん、
だから、まあ、江戸幕府が始まった頃ですね。
初期ですね。
初期ですね、うんうん、渡辺家
紋、
そして前原八右衛門かなの両名により開設された遊郭であると。伏見の発展とともに元禄期全盛を迎え、赤穂浪士を率いる大石義雄、
うん、義雄、はい、
これ後で分かったんですが大石蔵之助の、うんうん、まあ、ことでした、
はいはい、
大石義雄がこの地で遊興したことで知られると。
なるほど。なんかまあ姿を隠したりして、してあったんでしょうね、
まあ、あのというのが大義名分で、うん、まあ、いろんな資料を見てると、うん、単にここで、うん、大石蔵之助は、うん、まあ、そういう遊びって言っていいかどうかわからないですけど、うん、されてたんやなと。要はあの後から多分ね、
うん、
その姿をくらますとか、
うん、
大義名分を作ったんじゃないかなと、うん、僕はいろんな資料を見てそう感じました。
ね、
はい、
はい、
まあ、それは僕の考え方ですけど、はいはい、この日は、朱木町遊郭の跡を示すもの
だ。なるほど。
ということがこのなんか消えかけの刻印の中にこう入ってるらしいです。
はいはい、うん、なるほど。
はい、でちょっと調べたんですが、大石蔵之助さんはですね、どうも京都の山科になんか一時住んではったらしくて。
うんうん、
それがちょうど元禄14年という、うんうん、西暦で言うと1701年に、京都の山科に住んで、
うん、
その間の約1年間、
うん、
この朱木町の遊郭で遊興したと。
なるほど。
いうことがですね、
はい、
ね、北総茶壇という本に書いてるそうです。
なるほど、
はいはい、でその本になんで大石蔵之助がここで遊んだことが分かったかっていうとですね、
うんうん、
なんかあの笹屋っていう置屋がこの朱木町に、まあ置屋というのは要は女性をそこに集めて、まあその派遣するような、なんかそういう、まあいわゆる税源っていうんですかね、そういうのよく分かんないです、そういう職業があって、そこに笹屋っていう、朱木町に笹屋っていうその置屋があって、その置屋の主人がですね、自分その主人のお母さんがどうもその大石蔵之助のことを知ってたらしくて、そのお母さんからそのお話を聞いて、
うん、なるほど、
主人がね、
なるほど、
でその主人からまたこの北総茶壇の作者が話を聞いて、まあ、だからまた聞きのまた聞きみたいな感じで、あの話をこう編集した、編纂したっていうのが、まあ、それが根拠になって大石蔵之助はここで、まあ、1年間まあ、遊んだというか、
あの有名なってことやろうね、
あの有名な、
まあ、朱木町の格も上がったんですよ、
それで。そういうことです、うん、だ朱木町自身の遊郭の格としてはかなり下やったらしいですね、要はその祇園とかに比べたら、
あ、ね、
まあ、結構下の、まあ、ちょっと雰囲気で言うと、まあ、ちょっと言い過ぎかもしれないですけど、あの今の生駒 の生駒新地とか あの辺りの遊郭よりかちょっと上ぐらいかな、だか高津平で言うとオツぐらいやったかなって、高津平定、高津平定、まあ、高では間違いなくないっていうことです、
ね、まあ大衆的やったっていうことですよね。
そういうこと
で、そこにまあ、
まあ、そこになんで蔵之助がっていうのもあって、まあ、目くらましとか、まあ、目くらましって言うとあれなんですけど、はい、まあ、そういういわゆる身を隠すためということやったかもしれないですね、
はいはい、まあ、これもまあ昔のことやからね。
そうそうそう、
想像の域の話です。
そうですね、はい、まあ、っていうような朱木町遊郭の跡の碑がございまして、はい、
確認をして、
はい、であの両替町通りはこのままずっとまた北に行くんですけど、文雄君たちは、まあ、旧西国街道をこう、ね、歩くということなんで、うん、この十字路をですね右折いたしまして、まあ言うたら東に行きましてですね、
はい、
ここからまたさらにですねずっと東の方に歩いて行きます、
はい、
とですね、まあ、ちょっと狭いような、まあ、昔ここに、まあ、遊郭があって三味線の音が鳴ってたりとか、
うん、
まあ、提灯の明かりが、ね、並んでたりとかって、まあ、そんなこともちょっと想像しながら歩くと、
はいはい、
まあ、なんとなくこの街のこう あの性格は分かるかなと。
なるほどなるほど
思います、はい、でやっぱり T 字が多いんでね、まあ、種目っていう名前もついたのはそっからなんかなとか、
まあ、T 字だらけやったって、行ったら種目、行ったら種目いうことやったん
ですよね。そういうことです
ね。なるほどなるほど、
はいはい、でまあしばらく東に歩いてると今度不動35号というですね、はい、道、これ南北の道なんですけど、
はいはいはい、
ここと交わります。あ、まあ、さっきのデラックス伏見があった、
うんうん、
デラックス伏見の前の通りがこの不動35号線なんですけど、うんうん、まあメイン通りでいうとこの35号線なんですが、文雄君たちは旧山陽道、旧西国会道歩くということで、まあまあはい、まあ、この35号には入らずにですね、
素通りして、
はい
はい、
また東にこうしばらく歩きます、
はい、
でここのね、文雄君たちが歩いてる細い道と不動35号のこの交差点が結構実は面白くて、要はあのさっき言いましたあの種目町に入る入り口、実はここなんですよ。
ここから入って、
これがまあいわゆる表玄関。
表玄関やった。先ほども入るとこあったけども。
先はまあ裏玄関ですよね。だから多分ですけど、客はこっから入って。
普通の客はそうやったよね。
その、まあお忍びとか、もしくはその、いわゆるまあ遊女と呼ばれてる人たち、業者はさっきのあの、伏見郵便局の方から入ったんかな、というような感じもします。この不動35号線と、文雄君たちが歩いてる東西の道の交差点の西側にですね、
はい、ちょっと入ったところですね、
はい、日本の柱が立っておりまして、はい、まあ、要はここから、朱木町の遊郭に入りますよと、はい、いうことがここに、まあ、刻まれてると
、まあ、結界っていうのかな、
そういうことですよ ね、はい、そういうことですよ、ここからちょっとまた別の町やでっていうことになると思います、うん、はい、でここの交差点をさらに東に行きますと、この交差点の南東角にですね、
うんうん、
ちょっと面白い建物がビルがございまして、はい、本因坊、
うん、
これ文雄君のメモにも書いてるんですけど、
うんうんうん、
京都本因坊会館というですね、
うん、
3階建てのビルがこの交差点の南東角にございまして、
はい、
うん、このビルですね、今文雄君に見てもらってるストリートビューにはビルがちゃんともうかなり古い形ですけど、
うんうん、
残ってるんですけど、
うん
うんうん、2024年9月頃にここ
あ
の更地になりまして、
うん、
2024年9月はまだビルがあったんですが、うん、
はい、
そっから現在これ最新のやつ言うとすごいですね、2025年の7月も
スキッとしたね、
ストリートビューここ行ってるんですけど、
はいはい
は
い、
もう今はもうビルの形が跡形もなく、残ってるのはビル前の真っ赤な郵便ポストだけという
四角いやつね、はい、
ことになっておりまして、うんうんうん、まあ、ここに今本因坊会館はございません、
はい、
じゃあ京都本因坊って何やねん、
うん、
ということで、うんうん、ちょっと調べてみましたら、
うん、
どうもね囲碁らしいです、
うん、あんま囲碁でしょうね、
はい、囲碁の、
うんうん、
家元が4つあるらしいんですよ。
あ、そうですか、
日本に
あんまりやったことないもんやから、
はい、
はい、
ウィキペディアで書いてました、安井家、井上家、林家、
あ、 そう、
そして本因坊家、
は、
本人坊とも言うらしいんですけど、まあ、この4つの家があって、
うん、
そのうちの
うん、
まあ、四天王のうちの一つ本因坊家の、
はい、
京都会館、まあ、言うたら多分京都の本拠地が当時ここの種目町のこの角にあったっていう、
なんとな、
今はもしかしたらもっと京都のなんか中心地の方に、
うん、
それこそ中京区とか上行下名行に移ってるんかなと、まあ、なくなりは多分しないと思うんですよ、こういう、あの囲碁の世界ですから、あ、
まあ、本因坊って、まあね、今でも聞く名前もね、
そうなんだから本因坊戦とかそういうなんか、ね、囲碁の大会があった、あるみたいな、僕囲碁のことあんまよく分かってないですけど、
はいはい、
みたいなんですけど、はい、まあ、この角の本因坊のビルはもう今はなくなって、
まあ、ランドマークみたいなとこでしたけどね、
そうですね、
風格というか、
はい、
まあ、古いけどもちゃんとしとったという、
そうですね、
あ、そう、
はい、でね、当時文雄君たちが行った時はですね、その本因坊会館の他にですね、同じビルにですね、はい、株式会社これ四つ木って読むんかな、四つの木の企画、
あ、そう、は
い、まあ、さっき言いましたあの 囲碁の家元が4つあるからそのよ4の木かなということでなんか4つ木企画っていう、まあ、多分 それこそ囲碁関係のなんか出版とかなんかやるとかやと思うんですけど、
ね、はい、
まあ、そんなんが入ってたりとかもしておりました。はい、じゃあこのまた細い道をですね、はいはい、まあ、一旦35に出たんですけど、また35から細い道に
戻って
入りまして、はい、東に行きます。でこの東に行ったところにあるのがさっき言いましたあの琵琶湖疎水のインクライン、傾斜鉄道、
あ、はいはい、
まあ、段差を船が上り下りするための傾斜鉄道があった場所で、で、まあ、多分1999年当時もそうやったんですけど、
うん、
関西電力の住染発電所になってるみたいです、
うん、なるほど、水ですからね。
そうですね、
まあ、おそらく水力発電やったんでしょうね。
そうですね、その水力発電所の、うん、南側に、
うん、
まあ、今はもちろん使われてないですけど、うん、船の、あの運搬が盛んやった頃に、はいはい、まあ、船だまり、はい、船がたまる場所が、
うん、
船だまりってそういうの言うらしいんですけど、あ、まあ、船だまりがあって今でもその 船だまりの面影はなんかちょっとこうプールみたいな感じになって、
はいはい、
あ、ね、うん、まあ、残っておりまして、うんうんうん、この船だまりからさらに先の、まあ、堀川に降りるための段差を船がこう行き来するための、はいはい、まあ、傾斜鉄道っていうのが、まあ、インクラインっていう名前になってるということ
ですね。まあ、その動力をこの発電所で使った電気で
船
を上下させたというように考えると合理的ですね。
そうですね、うん、はい、まあ、そんな、インクラインとか住染発電所の、まあ、前の道をですね、ちょっと今度は今までずっと東に行ってたんですけど、ちょっと左側っていうんですか、は
い、ちょっと北っぽいですね。
そうですね、はい、左カーブで今度は北上、
うん、
北進いたします、
はいはい、
この辺りに、昔あったんは、吉井クリーニング、
あ、クリーニング屋さんあった、
はい、
うん、
これはね、新興国向かって右手、多分南側だと思うんですけど、はいはいはいはい、にあったんですが、まあ、これ今さら地になっておりました、
はいはい、
他にもね、これ森川牛乳って書いてるのかな、あ、
牛乳屋さん、
牛乳屋さん、
あ、
これはね、はい、ちょっとどこにあるかわからなかったです。で他にもね、
うん、
この辺りはお地蔵さんが、
うん、
まあ、京都基本的にお地蔵さん一町一地蔵みたいなところがあって、超小型、地蔵尊がありました、
はいはい、
これは多分当時もあったと思います、はいはいはい、ちょっとフミオ君のメモには書いてなかったんですけど、あ、まあ、ストリートビュー見てたら多分ね小さすぎて見えなかった、まあ、それぐらいほんまに小さいお地蔵さんが、
すみません失礼しました、はい、横見せてたよね、
ありました、
はい
はい、そして左カーブで、
はい、
まあ、今から 北進するんですけど、はいはいはい、なんと残念ながらストリートビューはここで一旦終了、要はあの、まあ、撮影には行ってるだろうけど何かの事情で、
うんうん、
映像にはできなかったということで、
はい、
ちょうどね伏見税務署の手前あたりから、
う
ん、数十メーター間は映像がございません、
はい、
なんで文雄君のこうメモを見ながらちょっと頼りに今話をするんですけど、右手にある、大きな水たまりには、
はい、
魚がいっぱいいたということです。さっき言いました住染発電所と伏見インクラインの、まあ、船だまりのことやと思うんですけど、関連
ですね、
そうですね、あの写真もちょっと1枚文雄君撮っておりましたが、
でした
か、はい、これ調べるとですね、はい、1914年に竣工した発電所、大正、まあ、3年頃、さっきあのね伏見あの朱木町の遊郭碑が、大正7年にできたんで、
はい、
まあ、なんかこの辺りこの大正3年とか、うん、7年あたりちょっとこの辺りこうざわざわとしてたかなと、
ね、
まあ、発電所ができて、
うんうん、
町がこう活気がついて、
うん、
じゃあ朱木町の火も建てようかみたいな感じになったんかなっていうような、
発電所そんな古かったです
か、古かったですね、1914年大正3年竣工の発電所ですね、琵琶湖疎水発電施設群、
はい、
でなんかそういうなんか文化財みたいになってるらしいんです
けど、それ
の
一つ、ね、
はい、一つがこの住染発電所ということでございます。
はい、
はい、でまあしばらく、ちょっとストリートビューはないんですけど、京都市住染 保育園、
保育園があった
があったらしい、はい、あれ今でもこれ多分あるかな、
はい
はいはい、今でもあると思います。そして、伏見税務署、
税務署、はい、
はい、うん、が出てきまして、はい、赤レンガ台の地蔵さんとか書いてますね、はい、これ写真がありました。これ結構立派なお地蔵さんで、ちょっとこれ今スマホに写真入ってるんで文雄君に見てもらいたいんですけど、これですね、これ結構立派な、これ税務署前にどうもなんか地蔵堂があったみたいで、こういうお地蔵さんです。これ
いいじゃないですか、
はい、これね今あるかどうか分かんないんですよ、ストーリーデビュー行ってないんで、まあ、多分今でもこのお地蔵さんかなり大きい地蔵堂やと思うんですけど、堂々とした、はい、でちょっとやっぱり台が高いじゃないですか、です石台が、はい、やっぱりこうね 水ですね、伏見なんで水が用いるとこなんでっていうとこ
です、ね、すごいですね、ちょっとこう地蔵堂がなかなかよろしいね。
そうですね、トタンか、トタン木かな、これ
木造の、ね、はい、なんか山とかね、そんなが入ってそうな、はい、引き山が入ってそうな、
ああ、
もうちょっと大きい、
ね、そうですね、もうちょっとでかかったらね、入ってるかもしれないですけど、でやっぱりあのそのそう、ここ台がね、
うん、
お地蔵さんの地蔵堂を支えてる台がレンガなんですよ、
うん、あ、レンガでできてますね、は
い、この辺りもなんか明治とか大正とかちょっと雰囲気的にね、
で両替町とか入れるわけですね、町名は
ね、西桜町かな、
ああごめん両替町だ、西桜町、
はいはい、そう、ここら辺あの桜が綺麗な場所で、あのちょっと前回言いましたけど、
うん、
船だまりとかって桜がよく植えられるらしくて、要はあの土留めっていうんですか、あの植物の木の樹木の根っこがこう張り巡らされることによって、まあ、その堤防が安定するらしいんですけど、うん、そのために、まあ、桜が比較的成長早いんかな、特にあのソメイヨシノとか、ね、改良されてるんで、
すぐ咲きますもんね、
数十年で、まあ、大きなるんで、
うん、
まあ、そういうので
植えた時に咲きますは次の年にね、
そうですね、うん、だから、まあ、そういう関係で桜を植えられて、でその桜が、
うん、
まあ、綺麗やからっていうので、多分これ西桜町っていう名前に、まあ、なってるんかなと思います。
だ、まあ、から風格のある、
そうですね、
ね、歴史もある、
であとやっぱりあの火事が怖いんで、あの消火栓の入ってる箱と、
はい、
であとは真っ赤なバケツです ね、
そうですね、
これは水が消火用の水が入ってるんかなと、
はいはい、京都はね、
はい、
火事には厳しいとこです、
そうですね、はい、であとなんか憲兵隊とかなんか書いてます、ね、これ何でしょうかね、これメモに書いてますけど、
まあその辺からぼちぼちほら伏見、
ああ軍隊の、陸軍っていうか、
陸軍伏見は、
ああなるほどね、まあ、
それもあって
なんか憲兵隊って書いてるでしょ、
はいはい、それ間違いないですね、
赤レンガの地蔵さんで憲兵隊って書いてるんで、あ、まあ、なんかあ、ね、当時そういう情報があったんかもしれない、
ね、ひょっとしたらなんかその建物自身が、ね、立正大みたいなの見えますもんね、
あ、確かに、ね、
憲兵隊の人が入ってた、
はいはいはいはい、
それはないかもわからんけども、
そうですね、ちょっと人が入るにはちょっと小さすぎるかなと思いますけど、まあ、なんか関係があったんかなと思います、
はい、
はい、で写真がありまして、西桜町町内略図っていうのが
ありますか、
はい、これね、この町内略図今現存してました。
うわ、
第二住染富士モータープール、
はい、というところに、
はい、まあ、駐車場が左手にあるんですけど、そこと今僕らが歩いてるこの通りの間に金網の柵があるんですけど、
はい、
その柵に、
うん、
この町内図が貼り付けてありまして、これ今でもあるんですよ、文雄君当時写真撮ってくれてるんで分かるんですけど、もう名前がね、
はい、
全部大久保、石黒、加藤、藤沢、吉田、水谷、
はいはい、
全部個人の名前が、
あ、全部、
はい、
当時ね、
湯気さんとかね、
はいはい
はいはい、
京都らしい名字があります
ね、そうですね、はい、あの辻野さんとか、
なるほど、
まあ、全部言うとあれなんですけど、伏見税務署、保育園、全部
書いてますか、
書いてるんですけど、
いいですね、
なんとね、このね、
うん、
案内図、今でも結構衝撃でしたね、もうこれあるのは。これ多分ね、今これ見せれるんちゃうかな、
そういう時で。そうですか。
これですよ、これ。
お
これ。
あ、ちょっとまあそこまで明細はちょっと写真。
いや、
あ、見えますね。
あ、まあもちろん見えないんですけど、ただこの文雄君が当時撮った写真と
同じ
全く同じ。で、字がね、ちょっと色が
違うか。
今緑色なんですよ。
あ、わしの時は黒色、ね。
黒色で、で多分このね、西桜町の町内略図っていうこの当時黒やった字もね、多分塗り直して、ちょっとあのフォント変わってるでしょ。
あ、ほんまや、
文字の
見れば、
形が、
はいはい、
色も変わってるし、多分ここは 書き直したんですけど、その下のねいわゆる個人名とか書いてる地図はね、まあ、ほぼ変わってない。まあ、もしかしたらちょっと人の入れ替えたりとかあったかもしれないですけど、
さすが京都やね。
いやちょっと怖いですね、まあ、プライバシーもないやんけと思いましたけど、
あ、まあまあ、そういうもんはね、
はい、
あ、そうですか。
まあ、そんな西桜町かな、町かな、
はい、町でしょうかね、京都
やから
ね。
読み方がちょっと分からなかったですけど、うん、まあ、そのモータープールの壁にはちゃんと
フェンスに残ってました、はい、
残っております。
あ、すごいですね、
はい。まあ、そんなところを、また北に
行きます。
ここからまたストリートビューが、
はい、始まりましたか、
はい、復活いたしました。
はい、
税務署の横を通って、そして京都伏見キリスト教会、
あ、はい、
インマヌエルっていう名前らしいです。インマヌエル、これなんか派の名前ですかね、キリスト教の。はい、この辺りからストリートビューが復活、
はい、は
い、いたします。
はい、
はい、で北進ですね。ちょっとさっきまで、はいはいはい、あの左カーブやったんですけど、はい、北進いたします。でここで出てきましたのが、
うん、
左手に、権成寺という、
あ、はいはい、
うん、お寺が出てきまして、
はい、
でここを、まあ、知ってる方は知ってるんですけど、
うんうん、
あの、小野小町と、
うん、
あとね、伏見、
うん、
あ、深草、
深
草少将 の、
はい、
あの物語で有名 な、
あ、なるほど、ね、
あのお寺らしいです。清涼山、
うん、
清い、
うん、
涼しい山、
はい、
清涼山、
うん、
権成寺、
あ、
で他にもね伏見大仏でも有名、
うん、はい、
らしいです。
あ、そうですか、
はい、書いてました。本堂には俗に伏見の大仏と呼ばれる、
はい、
上六の、
うん、
ビルシャナ仏、う
ん、ビシャナ、
ビルシャナ仏、
ビルシャナ仏、
ビルシャナ仏って、はい、あの奈良の大仏さんみたいな顔の、あの、
うん、タイプの
仏さんを、うん、ビルシャナ仏っていうらしいんですけど、まあ、それのちょっと小型版が、まあ、
だいぶ小型ですね、
はい、ここにある、
はい、
まあ、その、ビルシャナ仏をはじめ、
うん、
阿弥陀如来像、
はい、
道元禅師の石像、
はい、
石像などを安置している。
あ、いろいろありますね、
はい、当地は昔深草少将の屋敷があったところと伝えられ、
うんうんうんうん、
池の東の藪陰の道は、
うん、
少将の通い道と呼ばれ、
あ、
これ次がよく分からなかったです。訴訟のあるものはこの道を通ると願いが叶わないと言われている、
うん、
普通願いが叶うなんですけど、
叶うんやけどね、
願いが叶わないと言われている。でこれ最初意味分からなかったんですけど、
うんうんうん、
後で分かったのが、
うんうんうん、
さっき言いましたけど小野小町と深草少将の物語があるって言ったんですけど、はいはい、その物語が桃代通いという名前がついておりまして、
ストーリーがあるんですね、
はい、
うんうん、
百の世と書いて桃代と読むんですけど、
うん
はいはい、どういうことかっていうと、まあ、これ史実かどうかは分からないんですが、うんうんうん、まあ、伝わってるところによりますと、小野小町をですね、まあ、この深草少将が、
うん、
まあ、すごい大好きやったと、
あ、
けど小野小町は深草少将のことが大嫌い
や
ったんですよ。まあ大嫌いとは書いてないですけど、まあ、うざかったということで、深草少将を鬱陶しく思っていた小野小町は、まあ、小野小町自分のことを諦めさせようと、まあ、こう言ったらしいです。私のもとへ百よ、まあ、桃よ、百よ通ったなら、
うん、
あなたの意のままになろう、
おお、すごいな、
と深草少将に告げました。
まあ、方法を教えたわけですね、はいはい、あ、
それを間に受けた
間に受けるわさ
深草少将は
言うだよ、まあ、
それから小野小町の邸宅へ、
はい、
ということは、まあ、深草少将の屋敷というよりかは、小野小町の邸宅があったんかな、この場所に。
やろうな。
かな、まあ、まあ、まあまあ、それは置いといて。
とにかく家帰りをしたわけですね。
はい、小野小町の邸宅へ毎晩通うが、思いを遂げられないまま、最後の雪の夜に、だから100日目ってことですかね。まあ、99までは、こう通えたんですけど、最後の100日目の雪の夜に、雪に埋まり凍死、
うわ、低体温症、
低体温症で生き絶えたと。
あれあれ、
まあそういう物語が、
笑い事じゃないでこれは、
が権丈寺にありまして、
そうですか、
要は深草少将が、まあ100日通ったけど、
はい、
思いを遂げられなかった。だから、
うん、
訴訟のある人は、
うん、
ここに来たら深草少将と同じ目に遭いますよと。すごい、これ眼蓄のある物語じゃないですか。
ちょっと
普通全くこの物語を知らない人間からすると、
うん、
なんで訴訟が叶わないの、
うん、訴訟っていうのは、もうちょっと分かりやすいの、
訴訟って書いてました。
あ、
現地の、あの、お寺の現地の解説版に訴訟って書いてましたんで、
はいはい、
まあまあ法的な訴訟も含めて、何かこう、これから将来に向かって、未来に向かって何か成し遂げたいことがある、願い事がある人はここに来たらダメですよという、
低体温症になって死ぬぞということですよね。
そういうこと。
まあ、道路通るも気ぃつけんと。
そうです
ね。え、いや、しかし悲劇やなこれ、はい、そうでした。京都、まあ、当時雪が大きく降ったんやろな。
そうですね、まあ、寒い日、まあ、1月とか2月とかそんなんやったかもしれない。ただ面白かったのが、
何か思ったか、
まあ、文雄君の当時の写真見て分かったんですが、その要は、まあ、小野小町と深草少将、もう、まあ、言うたら本当究極の片思いやったわけなんですけど、なぜかここの権丈寺に
2
人の墓が横並びになってるというね。
ごく近いですね。
いや、もうこんなんですよ。
くっついてはいまへん。
10センチぐらい、
10センチぐらいですね、
間開けて、
はいはい、開けてるのも権丈寺さんの両親が分かる。
そうですね、左が小野小町、
ああ、なるほど。
で、右のちょっと大きいのが
深
草少将の墓らしいです。
そうです、まあ伏見に深草寺ところありますから、
は
あ、
はい、
いや、
そうです、
まあいろいろとあるんやな、
これね。結構あの深掘りしたら面白い話がありまして、
何かこう歌舞伎とかに出てきそうな話ですよね。
そうですね、
まあ、出てるかどうか分かりませんけど、
はい、ちょっとせっかくなので権丈寺についていいですか。
はい、行きましょう。
あの、
はい、
清涼山と合する曹洞宗の寺院、
あ、そうか、はい、
自伝によれば、
はい、
1230年から33年まで道元禅師がこの地で教家に勤め、
はあ、
当寺を創建したと言われている。大門
ですよね。
はあ、
はい、はいはい、
で当初真言宗であったが、
もともとが、
はい、だから道元さんが真言宗やったんですかね。
そうかな、うん、
かな、
うん、
はい、当初真言宗であったが、応仁の乱の後、
うん、
1467年、
うん、
応仁の乱の後、
うん、
曹洞宗となり、そして1573年から92年の頃に、
はい、
僧の国縁さん、国縁という僧がこのお寺を中教し、要はちょっとあの真ん中の子を栄えさせた、
ね、そうです、ちょっと前元気がなかったもん、
元気がなかったのを元気を出させた、僧、国縁さんが、はい、でその時に、
うん、
なんと浄土宗に改められ、
三転しましたね。
はい、うん、最初曹洞宗やった、
うんうん、
あ、最初真言宗、
真言から始まって
曹洞、
はい、
そしてまた浄土宗、
はいはいはい、
さらに200何年後ですね、
はい、
1804年から18年にの間に、
うん、はい、
元の曹洞宗に改修したと、
そうですか、
いうことでございます。
なかなか動きまくりましたね。
そうですね、はい、やっぱりここでちょっと知っときたいのは、
うん、
よくお寺になんとかし、なんとか山、なんとかし、なんとか宗、なんとか山、なんとか寺ってあるんですけど、あの特にあれば、なんとか宗っていうのは結構 コロッコロッコロッコロ変わってて、というのもやっぱりその時代時代のメインってやっぱりあるんですよね。
そ
いや そうなんですよ、うん、でそのメインにやっぱりお寺といえども従わざるを得ない現状っていうのがあって、それがこの権丈寺のその要は所属を何回も変えてるってところがに分かるんですよ。
まあ、寺を生かすために
そういうことです。
潮流には乗ろうという、
そういうことです、ま
あ、乗らんと生きていけん
っていう、そうそう、
まあ、お寺さんもいろいろ事情がある、
事情があります。だからお寺で大事なのは、うん、むしろなんとか宗じゃなくて、うん、なんとか山の方ですね。三号の三号は基本的にね、お寺ってもう最初から変わらないんで、
そう、う
ん、あのなんとか宗っていうのは、うん、結構適当に見といた方がいいですね。僕ね、今までいろんなお寺調べてたんですけど、ね、結構ね、うん、コロコロ変わるんですよ。その、うん、あの住職さんによっても変わったりとか、
ね、う
ん、
まあ、説得もあるやろうしね、それとね、
そうです
ね、まあまあ超有名なとこは変わらんとこもあるやろうけども、
そうです、ね、
やっぱり自力で生きていくちゅんか、落馬さんが少ないとかいろいろ需要もあるやろ
う
し、戦争に遭うとかね、
そう、うん、戦争もありますね、戦争も大いにあります、まあ、
お寺さんお寺さんの事情があるんやけども、
そういう、
まあ、荒波の中を振り抜けてきたこのお寺、
権丈寺、
そうですね、
ですね、
そこにもお二人の火が立ってるという、
そうです、
あ、ちょっとこれ前に行かなかんな、
そうですね、井戸があるんですよ、
僕はまあそこまで行ったからね、
あ、そう、文雄くんね、写真いっぱい撮ってて、はい、文雄くんの写真にも写ってますけど、
よく撮ってますね、
墨染め井戸、
はい、
っていうのがあるんですよ。墨染めいいかな、
はいはいはい、
っていうのがあって、
はい、
ここの井戸のですね、前の看板にこんなこと書いてます、
はい、
なんて書いてある、通う深草桃代の城、
はい、
小町小石の糸しかな、
あ
の涙の水が今も湧きます権丈寺。
ちょっと飲んだら怖いなこれ。
そうですね、これはどっちかっていうと、まあ、小野小町が多分深草少女死んで悲しんだっていうことなんですけど、だから今の見てたらあんまり悲しんでないですよね。
悲しむなら100日とか言うなよな。
そう、どっちか言ったらこう笑ってね、もう鬱陶しいやつおらんなったっていう。だから小野の小町って どんな、ね、魅力ある方やったんかなっていう。
僕東北で小野の小町によく会いましたけどね、名水取材
なんか
してる
ときなんかお米でね、なんとか小町ってありますけど、 あれですか、
あれかもわからんね、まあ、全国的な人ですよね、はい、少なくとも東北の方の生まれやったと思いますよ、うん、いや今思いつきで言ってるから間違いも多いでありますけども、
あのちなみにさっきの物語は、はい、あの能の話らしいですね。
能ですか、やっぱり
世阿弥などの能作者たちが創作した小野の小町伝説、う
んうん、
だからまあ伝説かな、
うん、まあ、全くないことはなかったけども、
うん、
まあ、100日とかそんな割と分かりやすくするために、
そうですね、うん、まあ、あのさっき言いましたけど、このすぐ最初の方が朱木町っていう遊郭の町だったんですよ。で、遊郭の町ってやっぱりこういうなんか色恋が多いんですよね。で、その遊郭のすぐ横にあったある権丈寺にこういうその小野の小町伝説を作ることによって参拝者を増やすっていう、このシステムはね、実はいろんなところに見られまして、僕が一番知ってるのが生駒の宝山寺です
。ああ、そうそう、ね、我々まあ、通ってます、
通ってますから、はいはい、あれ要は生駒新地って今でもある、
あ、
まあ、その要はその女性を買うっていう言い方は良くないですけど、あ、まあ、そういうシステムが、まあ、生駒には今でも面々と受け継がれてて、
うん、そういう話やね、うん、
でやっぱりそういうとこの近くの社寺仏閣って、
うんうん、
恋愛系の神さんが多いんですよ。
なるほど。
で、生駒市、奈良県生駒市の宝山寺はあれ歓喜店なんですよね。いわゆる、はい、あのガネーシャ、
あー、まあ、聖徒神さんみたいなところ
かな。そうそう、あの、うん、夫婦和合の神さんなんですよね。まあ、今は京都ですけど、京都 あの権丈寺ですけど、結局ね、やっぱりね、お寺もね、テーマパークなんで、
まあ、
お客さん呼ばんとあかんから、
まあ、
その近所の、
うんうん、
お客さんが何を求めてるかによって、その中のね、その物語も変えるんですよね。神様すらも変えますから。
まあ ね、それはね、まあ、感じることはというのは、うん、やっぱり遊郭とかそういう色町系のお寺っていうのは、
はい、
逆にその遊女の方が お祈りに来ることがあって、ね、でそういう時にやっぱりそう綺麗な物語とか、まあ、まあ遊女の方にしてみたら嫌な男ばっかり来るという、うんうん、深草少将やないけど、
まあ、そういう全員深草少将に見えるわけですよ、
まあ、そういうことがあったかわからんわ
ね。いやていうかあったかもわからんじゃなくて、うん、僕は間違いなくあったんですよ。これはやっぱり普通の人間の感覚からするとわ、
う
ん、かるじゃないですか、
う
ん、
そう
絶対あったんですよ。これは
だからそういうようなね、うん、あのお客さんというのは遊女の人の気持ちも配慮するようなお寺かな。遊女の人もたくさん参りに来てたと思う、このお寺に。
ああ、おそらく、
ね。嫌にな男を避けたいとかね。
うん、てか、ほぼ全員避けたかったでしょ、う
ん、
おそらく。
まあ、あのそんな、
まあ、それこそ大石蔵之介ですら鬱陶しかったと思いますよ、多分。
うん、だからそういうようなあの、うん、お参りの方の、まあ、いわゆるなんかあの要求にも、それと同時に、うん、その辺をまあね、の遊女の方の気持ちも代弁するようなのが、
そうですね、
お寺の役割やったのかもしれないと思いますね。
いや、間違いないですね。
それなんか感じが分かるような、
はい、
ああいうとこ歩くとね。
そうですね、うん、まあ、というわけで以上、権丈寺さんでございました。
権、はいはい、丈さん、長い間ご苦労さんでございます。
そうですね、まあ、これからも
そうですね、
頑張ってください。
まあ、いろいろ愛の問題を解決していただきたいと思います。
はい、住染ショッピング街、
はい、ちょっとショッピング街嫌
いという名前の商店街らしいです。
はい、はい、
この道は、
はい、
はい、まあ、文雄君の当時のメモに書いております。
はい、まあ、間違いないと思います。
はい、マンションと一言だけメモに書いておりまして、
そうですか、は
い、これなんでマンションなんかいっぱいあるやんと思ったんですが、これ分かったんですよ。
ありがとう。
あのね、この、まあ、権丈寺さんの前の道をずっと今北に行ってるんですけど、この道からちょっとね、東の方に入る路地が、うん、あるんですよ、ね、
曲がる路地ね、
曲がる路地、あれ狭い路地が、まあ、京都路地だらけなんですけど、
なんか盲腸みたいな路地、
そう、はい、でその路地のですね、
はい、
先に、
はい、
こんなね、
はい、
住染マンションっていうマンションの看板がね、
はい、
見えるんですよ。
こんなマンションの看板珍しいですよ、
はい、うん、縦型で、
そうそうそう、
で東西の通りに、
うん、
まあ、直角に交わる形でその縦型の看板が設置されてるんで、僕ら今南北の道を北に行ってるから、そしたらちょうど進行方向の右手にこの住染マンションの文字がバーンと入ってくるんですよ。
これ僕はもう無視できなかったよ。中に蛍光灯が入ったって、しかもね、
なるほどね、
こんなマンションの文字って初めて見たなと思って、あ、まあ、建物自身もちょっとユニークやったし、
4階建ての箱型マンション、
うんうん、で一部なんか持ち主さんかなんかが横にくっついた家があってね、
あ、なるほど、
いや、これは分からんよ、調べてみ
ない
から、
ここのな、うん、角の家な、
うんうんうん、
ああ、確かに、
いや、この人が地主さんとか大家さんちゃうかやな思ったり、まあ、あのマンションの看板はちょっとショックやったね。
そうです、
なんでショックやったか分からんけども、
てかなんでこんなにマンション名をこう主張する必要があるんかなっていう、うん、ね、やっぱ郵便ですか。
いやー、どうやろう、そこは、ね、その家の対象に聞いたわけじゃないから分からん、うん、ただまあ珍しいから多分写真で撮ったりね。
そうです、
ね、でよう見つけたな、しかしそのマンションだけの字で、あと何も書いてないのに。
いや、それ気になるでしょ。だってあえてここに汚い字でマンション、まあ、汚いって余計ですけど、マンションで書いてるから、何かなと思ったらこの住染マンションかなという、うんうん、
そう、まあ、そういうノートの捉え方してるからちょっと気をつけてもらいたいと思
う
んですけど。
そうです、そうですね、うん、はい、で他にね、スナック、
あ、スナック、これもスナック、
ね、スナック何て書いてるか分かんないですけど、
うん、分かんない、安
スナック
ねえ、
なんとかって書いてます、
一時漢字やね。
そうですね、
もうそれは分からんね、
分からんです、
うん、なんか殴り書き用のようなとこもあるけど、
はい、まあスナックもあったと、
いや、なんかユニークなスナックあったんです
けど、はい、
そのマンションの近くかも分からんね。
あ、でね、
うん、
まあ、マンションとかスナックを越えて右手に出てくるのが
住染
会館っていう、住染地蔵尊の巨大なお堂を利用してる、
うん、
まあ、公民館、
そうですね、地元のね、
はい、
出て集会場ですよ、
はい、出てきて、うん、
大きいでしょこの地蔵ハウスは。
大きいですね。でね、あの、まあ、さっきちょっとマンションの話題が出てきたんですけど、それとつなげるとすると、
うん、
この住染会館の、
うん、
あの、まあ、会館の目の前にこう住染会館の看板があるんですけど、その看板とさっきの住染マンションのあれ、あの、なんていうか、これめっちゃ似てるんですよ。
そうよね、同じ業者が作るはったよね、
ほぼ同じ形で、うん、同じ文字で、同じ色 なんです
よね。中に稽古とか入っとってね。
そうなんですよ、うん、だからまあこのなんかしら関係あんのかなと思ったらですね、うんうん、ちょっと面白いことが分かりまして、うんうんうんうん、この墨染め会館、今はこのストリートビューで見てるこのここの部分しかないんですけど、ふみおくんたちが歩いた時代は、うんうん、実はこの隣の、
うんうんうん、
この家も墨染め会館やったんですよ。位置で言うと、
うん、
さっきの墨染めマンションの、
うん、
隣の家、
そう、
その隣の家、今立派な2階建ての豪邸が建ってるんですけど、
うん、
その豪邸実は墨染め会館の一部、
元を正せばね、
やったんですよ。で、時系列で言うと、
うん、
2009年までは、
うん、
この地蔵堂の、南沿いにあった今ねこの2階建ての豪邸、ここは平屋の会館がありました。それがね、2013年9月に現在の一戸建ての民家になっておりました。
その間になんかにはね、
そうです、うん、でそれと、うん、さっきの墨染めマンションの看板と、
うんうん、
この墨染め会館の看板がほぼ同じスタイルやっていうのも、
うんうんうん、
まあ、何か関係があるのかなと、
うん、まあ、ね、まあ
まあ、ちょっとここら辺はまあ、それこそ、ね、権成寺みたいに歴史のある町ですから、
そう
です、僕がその1週間調べたぐらいでは分からなかったんですけど、
まあまあ、現地って泊まり込みで調べたら分から
ないね。そう
やな、
なんか立命館大学じゃないですけど、
ね、
立命館大学1階にあのあっち の、
うん、
あのどこや伏見の最初の方でなんか泊まり込み研究してる、
はいはい、
僕その立命館大学の論文で、
うん、
あの辺り の、 その水害の話とかがすごいよく分かったんですけど、
うん
うん、それぐらい多分1週間ぐらい、
ね、
それこそ権成寺に1週間泊まらせてもらうぐらいせな多分ここ の、 あの歴史は分からないと思うんですが、
まあ、謎は謎として、
そうです、ね、
まあ、見た感じの、ね、
うん、
直感でなんか話するの面白いですよ。
そうですね、であともう一個ちょっと気になったのが、うん、まあ、これ打足なんですけど、そのもともと墨染め会館の一部やった場所に、
うん、
まあ、2階建ての豪邸が建ったんですけど、その豪邸がね、ちょっと今ね、ちょっとゴミ屋敷っぽくなってるんですよ、これ。わかる？
わかる。
今ちょっと最新のストレートビューにしたけど、これちょっと気にならへん？2020年はこんな綺麗やったんですよ。
全然ちゃうな。
あの庭がね、全然もうゴミも何もないんですけど、これがね、2025年になると、ちょっとこれも気になりますよね。
ただあの植木は成長しとるな。
それは植木はね、時間経ったら。まあ、ちょっとなんか荒れてる感じするでしょ、
まあ、一瞬ね。しかしまあ家の前見てると植木鉢とかそんなんも増えてるし、
うん、まあ人は住んではんねやろなとは思うんですけど、
まあ、これ
ただちょっとね、なんか治安悪なってるなっていうのは、まあ大きなお世話ですけど、
まあそうやね、
はい、まあ、ちょっとここの謎は置いときましょう、はい、まあ、京都2000年の謎ということ で、
そうです、ね、
置いときましょう。
そうですね、
はい、
うん、
でね、まあもうちょっと北に
行きましょう。
行きます、北進しますと、
うん、
今度ね、墨染め通りと僕らが今歩いてるこの道が交わる交差点が出てきます。
駅の近くの交差点やね。
そうです、そうです、はいはい、墨染め駅のすぐ近くなんですけど、はい、まあ、
う
ん、ここの交差点を今度右折しまして、で、京阪の墨染め駅の方にふみおくんたちは行くんですけど、ただちょっとここでふみおくんたち右折せずにね、一瞬左折、要は西の方に
郵便局の方行ったよね。
そうですね、行きまして、なんで行ったんかなと思ったら、墨染寺っていう寺があ
るある、あった、
ここにありまして、まあそれを見に行ったみたいです。
なんか気になることがあったんかな。
あったんですかね。
ちょっとその当時も二十何年前でね、行ったことは覚えてるけど、なんで行ったかわからんね、
はい、で左折してすぐ南側に大きな立派なお寺が出てきまして、
はい、
日蓮宗、
こんなの日蓮さん
で、ここ深草山なんですよ。
あ、なるほど。
だからここは多分深草の、
うん、
まあ、菩提寺みたいな感じになってんのかなと思いますけ ど、
深草少
々、はい、はい、深草山の墨染め寺、
はいはいはい、
別名牧泉寺とも、
牧泉って読めますね、
はい、
墨染めとか言って、
そうですね、
なるほど、
はい、でお寺の中には墨染め桜が綺麗に咲く 今は4代目の桜になってるらしいんですけど、
頑張ってますね、4代もずっと続けてね、
はい、まあ、綺麗な桜があることから、
はいはい、
別名桜寺
そう
とか墨染め桜寺とも呼ばれると、
いっぱい別名持ってはんねん。
そう、あのこのお寺でもね、別名持ってる寺は結構ね歴史が深いとこが多いですね。
あ、そうですか、徹底の判断ですね、
はい、ちなみに、ちなみになんですけど、いやいやいや、はい、兵庫県の伊丹市、
変わったね場所、
はい、まあ、これも西国街道通ってるんですけど、ここにも実は牧泉寺がありまして、ここのね、伊丹市の牧泉寺は曹洞宗、
ああそう、しかしこれも分かりませんね、時代によってね。
そう、さっきのね権成寺が曹洞宗やったんですよね、
はいはいはい、
なんかそことの関係もあるのかなと。
あ、まあ、ないこともないし、あることもないし、
そうです
ね、まあ、しかしよくそこまでしつこく調べたな。
いや、もう今はやっぱネットの時代な
の、ね、
インターネットがあったら結構いや本当に簡単に調べ
る。あ、そう、これ調査したら大変やね、探偵さんなんか雇ったらもう大変なことになる。
はい、でこの、まあ、このお寺自体は本当に立派なお寺なんですけど、
はい、
この寺のね、例えば西隣に、
うんうん、
大阪屋さんっていうレンガの建物があったりとか、
これ僕ノート書いてた、
書いてますね。
あ、そう、
大阪屋さん、東隣には虎屋化粧品店があったりとかしまして、
はい、
今どうなってるのかなと思って調べましたら、まず、大阪屋さんレンガの外壁でできた大阪屋さんなんですけど、2021年まで大阪屋はあったそうなんですが、2022年からはですね、大阪屋はあるんですが、大阪屋なんか梅本っていう名前になってまして、
梅本さんがついたよね、
はい
はい、
あとはね、税理士法人京都経営ネットワークっていうところが、まあ、同じ建物に入ってました。
はい、
だから大阪屋さんは、まあ、そのもしかしたら母体変わったかもしれないんですが、名前としては、
ね、まあ、伝統の名前残しはった、
ね、そうですね。で、何屋さんなんかなと思ったら、なんかスーパー、もともとスーパーやったらしいんですけど、割
とスーパーの経営者の人が住んであったのかな、
かもしれないですね。
狭いでスーパーにしてはちょっと、
はい、うん、ただスーパーやって、
はい、
でその後にね、お食事どころになんか変わったみたいですね。
そうですか。
なんで大阪屋さんはまあ一応まだありました。
わかりました、はい、
そして虎屋化粧品、
これですよ問題はね、
なんですけど、現在、喫茶&軽食の虎屋になっておりまして、いや、あらって名前は変わってない、屋号はね虎屋なんですけど、うんうんうんうん、化粧品屋から今度は喫茶店と軽食になりまして、はい、まあ、今でもやってる感じはしました。
まあ、伏見の虎屋としての伝統は守り抜かはった。
でこれ僕は何が言いたいかっていうとやっぱりこの墨染寺っていうお寺がこの辺りの、まあ、文化的な基盤になってて、そのお寺に隣接してるお店が26年後もやってるっていうことは、
ね、
まだこの墨染寺がちゃんと生きてるっていうことを示してるんですよ、ね。ま
あ、地域の安定性みたいな。
そういうことですね。
まあ、ドーンと墨染寺という、
そう、そういうことです。
トップがあって、
そういうことです。まあ、だからそこから養分を町にこう行き渡らせるっていう。
なるほど、なるほど。
あ、本当そういうもんなんですよ、お寺っていうのはね。
まあ、権成寺もそういう意味では
ね。あ、そう。
まあ、両寺並び立つ
という、ね。そういうことです。だから大事に、まあ、しといた方がええでっていう、まあ、僕の勝手な意見ですね。
ね、うん、
はい、他にもね、墨染め湯という、お風呂屋さんがあったらしいんですが、現在は多分もうなくなってますね。
あの
大きな建物の、
うん、
あのなんかその大きなビルがあったんで、もしかしたらそこにもともと墨染め湯があったんかなと、はい、思っております。
まあ、ちょっと所在ははっきりしない
で、これは多分もう墨染め湯はやってないです。
あ、やってないね、
はい、これはあのストリートビューで見た感じではやってないですね、はい、毎週水曜日が定休。
あ、僕のノートはそうなってるわけですよね、は
い、午後4時からスタート。午後4時からこれ11って書いてる、だから11時まで、
まあ、23時まで、
はい、夜の11時まで営業されてたということです。まあ、あの銭湯も結構 今の時代なくなることが多いですね、はい、
なんか営業時間まで書いてるのなんでかなと思う、ふっと自分のノートに疑問持ったんやけど、
うん、
入りに行くつもりがあったんかも分かりませ ん
ね。ああ、かもしれない
です、ね、面白そうやったと思います。
まあ駅すぐ近くです
しね。そうですね、
はい、あ、はい、まあっていうようなちょっとあの、はい、本筋から外れた、
いやいや、それ、はい、だからなんか僕にとっては楽しかったです。
そうですね、はい、はい、で、まあ、さっきの交差点をさまた東に
ちょっと戻って
進みます。
はい、はい
はい、左手に琵琶湖銀行が出てきました。この琵琶湖銀行、現在はスーパーフレスコ住染店に、
あ、そう
なっておりました。
あ、このね、僕らが住んでるこのスタジオの近くにもフレスコがあります。
あ、そうそう、ありますけど、うんうん、あの
京都発祥のね、
そうそうそうそう、
おもろいスーパーですね。
フレスコちょっと調べました。
はいはいはい、
1992年7月、
うん、
京都市山科区の慣習公設小売市場を前身として営業を開始。
山科か。
そうで、ここでね、さっき大石蔵之介山科住んどったじゃないですか、ちょっとつながりが出たんですよ。
なるほど。
大石蔵之介は1年間山科に住んでたのとこの、琵琶湖銀行があったところのフレスコが山科発祥っていうので、ちょっとね地域的なつながりが日本できたんですよ。
なるほど。
山科とのつながり
が。なるほどなるほど。
まあこれは単に、まあ、そう思うだけかもしれないですけど。いやいや、
まあ分からんで。うん。
イタリア語で新鮮みずみずしい。
あ、フレスコと意味は。
まあフレッシュですね。
ああ、そうかそうか、分かった。
はい、意味するフレスコを屋号にした。
なかなか面白いスーパー。僕当時のフレスコがおもろかったんですよね。東の寺の当時、
あの辺りの、そういうことデラックス当時
じゃないですか。デラックスはその時はまあ嫁さんと一緒にいたんやから、はいはい、デラックス行ってませんけども、
はいはい、
あの当時 の, あの古文市があるじゃないですか、
はい、ありますね。
あのもう年末にね、
はい、
もうあの時に行ってフレスコ入って、いやちょっとこのスーパー品物揃いもええし、
あ、
いかにも京都らしいなと思ったら、この近くの新千里南町に、
はい、
出店しはって、
あ、まあ大阪の話ですね、
うん、今急にまあ変わったけどね、
はいはい、
うん、まあまあそのなんかそういう思い入れのあるスーパーですわ。
なんか本社はね、
うん、
下京区、
うん、
京都市の下京区にあるらしいですね、うんうん、ただ発祥は山科区、
うんうんうん、その本社の方の僕店入ったんかも分かりません。当時の言うと南区ですからね。
ですかね、
はい、
ちょっと分かんないです。まあそんな琵琶湖銀行は今フレスコになって
あ、そうですか、
おりました。
はいはい、
はい、
おもろ、うん、
はい、で今僕らはですね、墨染め通りという、
はい、
ちょっとあの墨染め駅に向かって上り勾配にな
っている
道なんですけど、まあ、そこを上りの方面にずっと東に進んでおります、
うんうん、はい
はい、でここでね、あの墨染橋という橋を今から、横断いたします。1944年に竣工した橋なんで、
うん、
まあまあ結構古い橋かなと。
まあそうやね、
はい、
まあまあ、
琵琶湖疎水に、
うん、
かかる橋でございまして、この墨染橋から琵琶湖疎水をずっと南に行くと、
はい、
さっきの、
はい、
墨染め発電所とか、
はいはい、
あとは傾斜鉄道のインクラインですね、
はいはい、
まあ、そのあたりにこうつながる場所ということでございま す,
で,
す、ね、はい、でね、ちょっとここで僕墨染めについて調べてみたんですよ。
おもろいね、墨染めって
。墨染めの由来
のある町やね、
ちょっと気になります
ね。気になるなる、なる、うん、
古いですよ、平安時代。
おお、まさやろね、こんなも、
はい、カムツケのミネオが友人である藤原の元常の死を悼み、
あ、亡くなった友達が、
はい、深草の延べの桜し心あらば、今年ばかりは墨染めに咲けと歌ったところ、この地の桜が墨染め色に咲いたという伝説が由来とも言われている。
友達が死んでピンクじゃなしに、
うん、
悲しみの色の墨染めに咲いてくれ言うたら、
そうです、
桜がそれを刺して咲いたって。
そういうこと
です。なんとも綺麗な話ですね。
そういうことですよね、はい、この地は京海道、奈良海道、大津海道が、うん、まあ、大津が出てきました。さっき滋賀銀行があったもん、まあ、それの関係かなという。
まあそうかもしれない、ね、
ちょくちょく滋賀出てきますからね、うん、
まあまあまあ、滋賀も大阪もね来とるね、ここまでね。
そうですね、うんうん、交差していることもあり、
うん、
1699年茶屋株が許可される。これはまあ、あの遊郭営業ですよね、
まあ、大きになったよね。
お茶屋の、お茶屋っていうのはまあ遊郭のことですから、お茶屋の営業権が許可される、
うんうん、
墨染めの南部、
うん、
まあ、現在 の下国町の
あたりですね。 あ
の辺りかな、はい、あの住留の南部、現在の伏見郵便局の東側に下国町遊郭がある。
あ、先ほどあ通過しました。
大石蔵之介が遊んだところですね。
そうですね、まあ、おったところです
ね。花町としての住留は天保の改革による取り締まりを受け、
うん、
茶立て女や飯盛り女を抱えることを禁じられたが、まあ両方とも、
はいはい、今
風でいう売春の人なんですよね。 女性の方ですよね、はい、すぐに再開された。
まあそりゃそうでしょう。そんなのなかなかできません、
はい、花町は1911年頃に消滅したということです、
はい、
その前の年1910年に京阪が開通したんで、まあ、京阪が開通した1年後に今僕らが歩いてるこの住染通りの花町は消滅と、
はい、
あ、まあ、さっきお風呂屋さんがあったんで、まあ、
まあ、
それももしかしたらその関連かな。あ、まあ、権成寺も含めてなんですけど、まあ、住染寺も中入ったらちょっとそういう歴史も出てくるのかもしれないですけど、あ、ね、うん、まあ、要はさっきの主目町からこの住染にかけては結構大きな遊郭が、まあ、江戸時代から1900年の初頭ぐらいまであったという、
まあ、ややピンクっぽい街やったってことですよね。
ややじゃなくてもう 100% ですね。これあの国民奥はね、あえてオブラートに包んでますが、まあ、100% そういう街やったということでございます。あ、うん、まあ、ちょっと墨染めの由来もちょっと分かったところでね、うん、左手に京阪の墨染駅が、
まあ、踏切渡らなかんね、
はいはい、出てきました、はい、踏切渡る手前かな、
うん、
にあの西側の出入り口があって、
ああ出入り口だね、
はい、ま
あ、
渡ったところの左手にもなんか出入り口があるみたいな感じで、
ね、
はい、京阪、京都本線の住留駅が、うん、出てきました。まあ、ここは、うん、特に住留駅には行かずにですね、
はい、
横を通って、
はい、
もうちょっと東の方に行きました、
はい、
この辺りですね、やっぱり古い京都の町なんで、
うん、
京料理屋さんがあったらしくて、京料理魚友、
はい、
踏切渡ってすぐ右手の店があったんですけど、なんとここの店ですね、現在は建物は多分変わってないと思うんですけど、内容が全く変わっておりまして、
魚料理ちゃうの？
魚じゃないですね。京都言語文化学院
という言葉になったんですか？
はい、外国人の方を対象とした、まあ、語学院になって、
ひょっとしたら日本語教室かもわからんな。
いやひょっとしたら 100% 日本語教室です、
うん
うん、でね、他にもねこの辺り、
うんうん、
あのまあ、皆さんよかったらストリートビュー見てほしいんですけど、
うんうんうん、
あの中国料理屋さんが新しくできたりとか、
うんうん、
結構今急速になんていうか中華かというとオーバーかもしれないですけど、まあ、ちょっと外国化してる街の一つ、住染め、
あ、なるほど、
まあ、僕の予想なんですけど、京阪電車が通ってて、
うん、
交通の便がいいプラス、
うん、
あの京都の中心部よりかは多分不動産価格が安くて、
うんうん、
まあ、生活物価もおそらく、
うんうんうんうん、
京都中心部に比べたら低いということで、うん、まあ、そういうそのまあ、外国の方が住まれるようになったのかな。であとやっぱ近くに京都女学院とか、
うん、
まあ、留国大学とかがありますから、うん、結構その学校も近くにあるからということで、あ、まあ、もしかしたら日本の大学とか学校に入学するその一歩手前の語学院とかっていうのが、
ね、
まあ、この辺りにちょっと出てきたのかなと。
エリア的にね、
そうですね、そういうことがこの魚友さんから、
うん、
文化学院に変わった経緯っていうのは多分そういうことなんかなと。
なるほど、なるほど、
いうことが、まあ、考えられます。
まあ、なんせ京阪で一本ですっともう岸に入れるからね。
そういうことです
ね。交通はすごい
ところ、ね、大阪も行けるし、
そうそうそうそう、
京都も行けるし、
そうそうそう、
まあ、もちろん滋賀も行けるし奈良も行けるし、
まあね、街道も大津街道やな。
そうですね、はい、はい、うん、ここでですね、寿司うどんそば、
はい、
大黒屋、
大黒屋は
っていうのが
僕ノートに書いてましたか、
あったらしいですね。
ちょっと見つからんかった。
いや、わかりました。
ああ、よかった。
これね、現在チョコザップになってました。
何チョコザップって？
チョコザップってちょこっと運動する、
はい、
ライザップっていう、まあ、そういう運動するなんかそういう業者があって、それのチョコットライズアップでチョコザップ、
なんか体操するとこか。
まあそうですね、体操とか運動ですね。
あ、そう、
はい、あの時間狩りができるっていう。
なるほど。
それこそ
道具があって、
そうそうそうそうそう、
あの上上げたり下げたり
する、そうそうそう、ウエイトマシンもあったりして、それがチョコザップなんですけど、寿司うどんそば大黒屋は チョコザップに。
いや残念やな。
変わっておりまして。
まあまあまあ知らない、それも要求でしょう、その辺の人のね。
はい。はい、そして今度またちょっと東に行って右手に、
はいはいはい、
文雄君の大好きな竹村時計宝石店が出てきましたが、こちらですね、
はい、
残念ながら、現在は売り物件になっております。
あ、そうですか。
ロレックスなんかの大きなマークがドーンと
王冠マーク、
はい、今でもね、
へ
え、残ってるんですよ。ちょっとこれストリートビュー見てみましょうか。
ちょっとロレックスファンの人は見に行ったらいいね。これ、
これです。
おお、え、これ今の状態？
これ今の、これね、2025年7月ですね。
全然変わってへん昔と
ね。そうなんですよ。これね、まあ、不動産屋さんからしたら結構頭の痛い話で、要はこれすごいやっぱり立派な建物なんですよ。
しっかり建ててるよ。
レンガ壁で2階建ての、まあ、細長い建物なんですけど、で店の状態も多分ほとんどね、
うん、
当時のままなんで、
ね、
要は原状回復というかあのこれ本来多分この建物潰して、うん、まあ、ここにまた新しい建物建てるっていうのが、うん、まあ、ここの不動産の活用の仕方なんですけど、うん、このなんかもうそれこそ1940年とか50年ぐらい経ったこの頑丈なこの建物をまた壊すとなると多分こう撤去費用だけで数百万かかるはずなんで、あの、2016年9月から売り物件なんですけど今も売れてません。
あ、立派すぎるかもしれんね。
立派すぎて、あと、
うん、あれはこれ
看板も残ってるし、これ普通に考えたら、ね、参拝に出しても多分相当金かかるし、
うん、なんかこう知らんまやったら時計修理とかね、
はい、
まあ、ロレックスなんかの人に行く人があるかもしれんわ ね、
そうですね。
立派な本当のちゃんとした看板が出てる。
お店もね、2015年頃までは営業されてた。ストリートビューで見ると
僕入ったんですよ、
はい、うん、まあ、店の装飾がそのまま残ってるので買い手がつかないのかなと思いました。
まあ、まあ、これは想像のとこもありますけど、
まあ、そうですね、はい、あのお店の方には聞いてないんで、
そうそうそう、
はい、狛井不動産かな、狛井なんとかって、
ね、
地元の多分、
はい、そうですよね、
あの、
はい、
不動産屋さん、
僕に友達に狛井さんちがいてますけど、もう関係ないと思います。
そうですね、はいはい、まあ、っていうような、竹村元時計宝石店の横を通ったところで、墨染め交差点という交差点が出てきますので、この交差点をですね、
うん
うん、今度左折いたします、
はいはい、
でここの道をもうずっと、北上すると、
うんうん、
その
ですね、
あの聖母女学院に、
はい、
まあ、なるんですけど、
はいはい、
どうしましょう時間、まあ、1時間21分か、
あ、
どうします、
まあ、
行っちゃいます聖母女学院まで、
まあ、行こうかなら、
まあまあ長いけど、
なやめよう
ただ、
だいぶお茶の中飲んでこれ覗き下してんやけど、じゃ疲れてやる。
疲れました、ね。
自分も。ちょっと先もやるや
ん。じゃあちょっとすいません、あの今回のこの18回目は、
うん、
まあ、僕これ後半って言ってたんですけど、
はいはいはい、
これ中盤にしまして、
ね、もう一回かかるな。
はい、次回は、
はい、
必ず、
はい、
聖母女学院まで
ちょっとあるとこれ、
はい、行きますので、
頑張ろう、
はい、
う
ん、皆さんすいません、ちょっと今日は、
はい、
ゴールできませんでした。
そうですね、
というわけで、今回はですね、お好み焼きインクラインから、
はい、
ちょっと聖母女学院まで行くって言っとったんですけど、
うん、
墨染め交差点まで、
はい、そうですね、墨染め駅でもいいね。
あ、そうです ね、
ね、まあ、もう分かりやすいという意味では、ね、
そうですね、墨染駅、かっこ墨染め交差点にしときましょうか。はい、というわけで26年前の文雄君と、
はい、
あとダブル王さん、
そうです、
そして、伏見区京都市の皆様、
そうです、
そして、当時のラジオのリスナーさん、そして JOBBB のリスナーさんと、
はい、
まあ、いずれ YouTube でこちらのラジオを動画にするときの YouTube の視聴者の皆さん、
はいはいはい、ですね、
長い間お疲れ様でした。
もう京都の細部をね、また細部にしながら想像も膨らみながらの旅でしたけど、
やっぱり時間かかるな。
ないですね、
京都は時間かかる。
あ、そうやね、まあまあどこでも、まあ、定着すら時間かかるんやけど、特に京都ほっとけんましやから、
ね、いっぱいあって、ね、はい、次回は、墨染め交差点から左折いたしまして、
はい、
大和街道をまっすぐ北へ行って、
はいはい、
そして、藤の森駅京阪近くの、
は
い、聖母女学院まで行きたいと思います。
まあずっと行くと東北寺に行ったりね。
そうですね、
すみますね、
はい、
わかりました、
ありがとうございました。
お次に